紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
5月11日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、この番組まちづくりラジオでは、はい、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんをご紹介しながら、はい、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい、
町や地域活動の作り手、担い手、うん、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティとしてつなげていくような番組です。
はい、
番組前半は、各地で頑張っているプレイヤーをお迎えする誰がどこで何してるのコーナーですね。うん、今日は、はい、大牟田より、大牟田ヴィンテージの町株式会社代表取締役富山博文さんをお迎えします。
はい、
楽しみですね。
楽しみです。
はい、そして後半は町づくり大事典と勝負しまして、このゲストトークの中で、気になったキーワードについて深掘りしていきたいなと思っております。
はい、一体何が出てくるでしょうか。
はい、
うん、
また、番組では、町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての質問談、相談や質問などを受け付けております。
はい、
メールでお寄せください。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも構いませんので
本当にお願いします。
相談いただければと思います。
はい、待ってます。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に町に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
ここからは、誰がどこで何してるのコーナーです。本日もゲストを呼びしております。本日は大牟田ヴィンテージの町株式会社代表取締役の富山博文さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
富山さんは、私はね、ちょっと前から、多分初めてお会いしたのは結構数年前な気がしますけど、
ね、
ちょこちょことお会いして、僕も活動横から見てますが、山口先輩は初めて。
僕は初めてお会いします。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
パッと見、
なんかねこうあったかいあの笑顔の雰囲気のね、
やっぱ実は先週の大熊みっちゃんもそうでしたけど、やっぱりこう地元ね、自分の生まれ育った地元で活動されてるっていう、やっぱ同じくくりかなと思うんですけど、
共通点がね、だからきっとね、地元愛だったりね、こうなんか人とのつながりとかね、そういうものをきっと大切にされてるんじゃないかなと、思いつつ、いろいろ話を聞いていきたいと思います。
なんかさっきこう大牟田ヴィンテージの町株式会社って会社の名前に反応しましたよね。
ヴィ、ンテージっていうとなんかこうね、こう 渋いとか、一点物とか、ちょっと古いけどかっこいいとかさ、そういうイメージがすごくあってグッとくるものがあるんですけど、
ありがとうございます。ヴィンテージって言葉はどういう思いで、
僕らですね、大牟田市で不動産賃貸業と、飲食業、家業を継ぎながらやってるんですけれども、大牟田ってこうぐっと栄えて、ぐっと衰退したんですけ ど、
なるほど。
そうするとですね、なんかいいビルというか、いいこう空き家、空き店舗、なんかそういうこうなんかこうめでるべき建物というか、そういうのが実はこう取り壊されずに残ってるんじゃないかと。
まさにヴィンテージビルというやつだ。はい、
でそれを町全体がそういう、こうスクラップ&ビルドじゃなくて、今あるものを生かしながら何かこう町づくりできないかなみたいな、そういう名前になってます。
いいですね。要は視点を変えると古いものが急にかっこよく見えてくるって、そんな感じですよね。はいはい、
そのヴィンテージの考えというか活動って、例えば何年ぐらい前からなんですか？
そうですね、2014年、5年ぐらいですかね、立ち上げたのはですね。
いわゆる世の中でいくとこう、ね、リノベーション街づくりブームじゃないですけど、あれが多分2010年とか11年ぐらいに始まっているので、そういうものがこうわっとこう盛り上がってた時期なんですけど、やっぱ富山さんはね、もともとご家業を継いでるっていうのは飲食だったりとか不動産だったりっていう、いわゆるああいう建築デザイナーとかね、そういう人たちとは違う畑からこう、
そうだね、
飛び出してきたような僕は印象があるんですけど、もともと飲食業っていうのは何をやられてたんですか？
飲食業はですね、家業が こうラウンジとかクラブとか、う
ん、なるほどなるほど、
そういうですね、うん、夜の街の人間なんです ね、
いい
ですね。
だからこそ大牟田のこのこうねあの盛り上がりと衰退よく見えてるんだと思いますよね、
は
い、よく、
は
い、
子供の頃から知ってまして、うんうん、なのでちょっと僕特殊な家系といいますか、ね、うん、不動産もそういうソシアルビル的な、うん、そういうこうバーとかクラブとかラウンジとかスナック入ってるような不動産も運営をしてます、う
ん、なるほど。
それでどうだろうな、まあ、一歩目、
はい、
最初はどんなことから始めていったんですか。どんな課題感というか、
最初ですね、あのやっぱりこう飲食業にもともとは僕全く別な仕事でトイザラスに就職して、 おもちゃ屋さんだったんですね。
お
なるほど。でそこからぐっと夜の街に飛び込みまして、
幅広いね。
でそこからやっぱりこう地域の飲食店の方とかやっぱ仲良くあのなりまして、最初にしたのはこうフードミアというですね飲み歩きイベント、あの、まあ、地域で48店舗参加してもらって、うんうん、なんかそういうのしようみたいなところからまずは当時スタートしました、
うん、
でそこから月日経って、僕たちが、まあ、不動産部門も僕が見てましたので、うん、やっぱ空室とかなんかそういう悩みがあって、うんうん、まあ、そこからこうリノベーションとか DIY とか、まあ、そういうところに興味を持ち始めたんですけれども、とはいっても街づくりそんなんじゃなくて、まずはゴミ拾いだろうと思ってあのグリーンバードという、うん、あのゴミ拾い活動を、ね、はい、
うん、
あのスタートしたというのが街づくりの原点といいますか。
はい、なんかそれもあれですね、そういうこうやっぱり夜の街を知っているがゆえに、はい、やっぱ朝になるとこうゴミが
そうなんです、
そういう話ですかね、
はい、なので僕たち今ゴミ拾い活動するときは、うん、そういう大正町といわれる飲み屋さん街をメインにして、はい、
なるほどね、
なんか綺麗な街の方が飲んだ時お酒美味しいんじゃないかと思って、
なるほど、
なので金曜日の夕方18時からあのゴミ拾いをしてるというような。
金曜日の夕方からやってるんだ。
お酒の美味しく飲んでくださる
ために街を綺麗にしようというところからスタートをして、
土曜の朝とか日曜の朝じゃなかったよ、
そうそうそう、ね、
金曜日金曜の夕方だったよ。
あ、まあ、日曜日パターンも両方は、うん、あるんですけど、
いや特徴的ですね、
それは。なので僕らはなんかそういうこう捨てさせないというか、
うん、
僕たちが拾ってるのを見てくれるとやっぱこうポイ捨てしづらくなったりとか。
やっぱり意識変わってくるのは分かるんですか、そうやって街の人が。
いや、まあ変わんないですね、ごめんなさいは
変わんないのか。
あ、まあけど、うん、あのワイワイ今はちょっと、うん、あの駅前に拠点が移りましたので、
うん、
あの日曜日のあの朝してるんですけど。
ちなみにこう一緒に拾う人たちはどんな方々で、大体いつも人数的にはどんな感じなんですか。
そうですね、本当にもうすぐまあ10周年、あ、まあ、10年経つんですけど、うん、当時は本当にこう5、6人とかいう時もあれば、最近は本当に20人とか30人とかぐらいのメンバーが揃っていて、本当に、ね、まず年代が幅広くて、うん、僕たちの子供たち本当幼稚園とか小学生から上は79歳ぐらいまで、あと職業もバラバラですね、うん、こう行政の方もいれば地域の方もいれば。
なるほどね、
はい、なんかその町の中で、まあ、さっき不動産の話もされましたけど、はい、やっぱり、ね、こう経済が非常に厳しくなっていく、うん、まあ、大牟田も、ね、かつに比べれば多分寂しい商店街になってますけど、はい、そういうところである意味こう商売を生んでいく、はい、まあ、いわゆるお店作りをしていくという時には、まあ、ハード、ね、そのあの建物、まあ、店舗も大事ですけど、やっぱり人がそこで、ね、まあ、プレイヤーというふうに言われますけど、はい、人がいないと難しいと思うんですが、そこはやっぱり富山さんの活動の中でいくと、まあ、そういうグリーンバードのゴミ拾いの活動みたいなものなんかこうリンクしてたりとか、そういうところもあるものなんですか。
そうですね、あの僕たちグリーンバード同時にその DIY で空き店舗をどう生かすかみたいな、はい、あの活動に入っていくんですけれども、うんうん、本当にあのゴミを拾って DIY しようみたいな、もう結構ペアにしてたりとかするので、本当にこうで新規創業者とか起業家をこう地域にこう溶け込んでいくというか、
うん、
ゴミを拾いながら地域とのつながりを増やしていくと、
ね、
うんうん、今度その創業起業する方がこう、うん、ファンができた状態でお店のスタートできるとか、う
んうん、あ、なるほど、面白い、
は
い、
そういうことはイメージしながら活動しましたね、
うんうん、いや多分ね、富山さんの場合そういうのが、ね、あんまりこう行政とではなく、なんか本当に、うん、本当に現場に人が集まり、本当ゴミ拾いことから始まっていったみたいな、多分そういう背景ですよね。
そうですね、もうゴミを拾ってたら 結構空き店舗も減ってきたりとか
ゴミを拾ったら空き店舗が減るってすごい。
わらしべ長者じゃないけどさじゃあ自分もなんかそういうことを最初からあの作戦練って計画してやってるわけじゃないから、はい、こんな風になっていくのかみたいなそんな感じですよね。そう
です、はい、結構偶発性もある。
そうですね。で途中からはなんかこれとこれつなげると、うんうん、例えば面白いかなとか、
途中からね、
そういうのは発見していくんですけど、
うんうんうん、すごい。あのね、やっぱりこうヴィンテージって話の中で建物をめでるっていう話、ね、こう言葉が出てきた、
うん、出てきた。
すごいなんかいい言葉だなと思うんですけど、うん、やっぱ、うん、愛がそこにあるわけですか。
そうですね、うん、なんかこう今までの建物はなんか与えられてるものみたいなイメージがあるんですね、うんうんうん、こう賃貸とかでも、はいはい、もう出来上がった状態でそこに入居するみたいなイメージなんですけど、うん、これはこう DIY とかそこにこう関わりを持つことによって、まあ、その場所とか建物とか空間にこう愛着を持ってもらえるような、うん、まあ、そこからなんかこうにじみ出ていくような感じはしますね。
なるほどね、はい、それでそうやってそのリノベをね、まあ、住居もやれば店舗もあると思うんですけど、はい、そのリノベするという話と実際にそこで入居されて商売をやるっていうのはまた別の話じゃないですか、はいはい、でそういうその寂れたような状況の中で新しい若い方がよっしゃちょっとチャレンジしてみるかっていう方はそうやって出てこられたわけなんですね。
そうですね、最初のこう1店舗目あの、まあ、銀座通り商店街という商店街で活動し、ええ、あのスタートするんですけど、はい、やっぱりこうどちらかというとお店がこう閉店していっていくような商店街だったんですね、うんうん、なのでこそこにじゃあいきなりお店を出したいという人って、
ね、かなりドキドキしますよね、
はい、実際やっぱりハードルが高くて、
うん、
なのでお店が出来上がるまでやっぱり1年とかぐらいのスパンかかるんですけど、うんうんうん、まあ、その時にずっとそれこそワークショップを繰り返しながら、
なるほどね、
はい、でそこに大家さん町の人で起業したい方もう
人が集まってる状況を作る、
みんな集まってちょっと街のことを考えるというところからコツコツスタート
しました。でそうやってわちゃわちゃやってたら、はい、じゃあやってみるかみたいな人が出てくる、はい、ということですね。
で実際に空き店舗の状態なんですけど、うん、そこでじゃあちょっと飲み会イベントしてみたりとか、うんうんうん、まあ、そこを実際に活用してたりしてると、うん、なんかここの雰囲気いいねみたいな人が出てきたりとかですね。
なるほどね、
はい、なんかあの、ね、最初に言ったんですけどやっぱこう建築的目線というよりも、
はい、
なんていうのかな、街で遊びながら的目線というか、なんかこう目標を持って、はい、そこに向かってガツガツと進んでいくというよりも、はい、多分日々いろんな暮らしをしていく中で人と人とがつながり、うん、そこから出てきたアイデアが形になりみたいなものを、
うん、
まあね、よく山口さんおっしゃるけど計画的な偶発性みたいな感覚のものがこう積み重なってるっていう、まあ、なんかそういう手法に見えたりはしますけど ね、 なんか ね、
ね、だから掃除っていうようなところが例えば入るのでね、おそらく年代も違えば職種も違うっていう状況がもうそこに揃うからね、だからそういう人たちをさ、なんか目標目的を持って集めようと思ったらなかなか難しいけど、掃除っていうことをやったからこそそういう、ね、多様な人が集まったっていう、はい、そういうとこありますよね。
本当ゴミ拾いがこんななんか風に広がっていくとは全く思ってなくて、は
あ、でもなんかそこにでもアクションをね何かしないとって思ったところだからだと思うんですけど、はい、もう一個聞いてみたいのはね、やっぱりもともと家業を継がれてるってこと、はい、まあ、最近の言葉で言うと事業承継みたいなことを、はい、まあ、実際の事業としてもされてみると、で、まあ、そういった少しね夜のお店だったりだとか、はい、そういったお店が入ってるようなビルのこう管理をされてるっていう事業ですが、はい、多分その先にやっぱりもともとその先代、まあ、お父様なのか先代の方からもやっぱりこうね、やっぱ大牟田の夜の街って言ったらやっぱ当時はものすごくキラキラしていて、ね、はい、素敵な街だったと思うんですが、やっぱそういう街の遊び方とかね、はい、街をもっとめでるみたいなものって多分そういう時代から僕は存在してたんじゃないかなと思っていて、なんか僕富山さんってそういう先代のね承継をこう街そのものをこう継承してってるような感覚があるんですけど、うん、そういう意識ってないですか？
そうですね、僕の父親が早く亡くなってしまって、それこそ44歳で亡くなってしまってですね、でそれは母親が継いでくれて今僕ら兄弟にあの引き継いでくれてるんですけど、そういう思いはあって、まあ早く亡くなった父親のこう思いとかをこう歴代こう繋いでいってくれてるわけなんですね。でそれで会社も町もそうだなと思う瞬間はやっぱり多くて、町もこう僕らそれこそ活動していると父親とかおじいちゃん世代のこうおじいちゃんとかおばちゃんから声かけてもらって応援してもらったりするので、そうやって今日脈々と続いていくようなそういうのはやっぱり感じますね、
うんうん、 なんかそういうのってさ、その若い人にとってはとてもそのクールでね、今時の新しいものにないからこそすごくかっこよく見えてさ、で昔を知る人にとっては懐かしいってなってさ、こう同じものを見てるんだけどこう別の見え方がして、でも同じものを見ていいねっていうふうにこうお互いに思えるっていう、なんかそういうとこがすごいいいなと思いますね、
は
い、
なんかこうヴィンテージっていう言葉は僕もね、なかなかこうあんまり普段こう知ってる言葉ですけど使わない言葉ですけど、やっぱこうもちろん物理的な建物とかね風景みたいなもののヴィンテージもしかり、やっぱそうい う, こう人間の関係性だとか、
ね、かけがえのないみたいな感じがあるね、
地域の人たちの思いみたいなものもこうね、ある意味ヴィンテージっていうのはこう古いものを、ね、いいというものにこう変換するような言葉だと思うんですけど、はい、なんかすごくそういうところが素敵だなと思います。
いやすごい、
もしかしたらそれがちょっと大牟らしいのかなとも思いますよね。
そうだからこれあれだよね、田舎町とかよりもやっぱりこう、都会的なところがすごくフィットする感じあるね。
そうですか。
いやなんかこう表行ってみたくなりましたね。
行ってみたい、
久しぶりに。
なんかこうちょっとバー的なとこでちょっと飲みながら語ったりしたい。
はい、ありますから。
わーわー、駅降りたところにあのあれですよね、昔の電車、
はい、
いわゆる路面電車、
はいはい、
が止まってるんですが、まあ、あれもちろん、ね、こう展示されてるんですよ、その中ですごい素敵なサンドイッチ屋さんを、フルーツサンド、ね、
そうですか、は
い、カフェをあのそこで営んでまして、まあ、その本当にこう路面電車204号という、まあ、当時走ってた電車を中をこうちょっとリノベーションしてるあのお店なんですけど、まあ、それこそ当時乗ってたおじいちゃんおばあちゃんが懐かしいみたいな感じでやっぱ来ていただいたりとか、
ね、なんかいろんなものをつなぎ合わせてる富山さんですね、
まあ、いいですね、
ぜひちょっと大牟田に遊びに行きましょう。
遊びに行きます、ぜひよろしくお願いしま す。
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まちづくりラジオ、
ここからはまちづくり大辞典の、
はい
はい、コーナーなんですが、
はい、
本日はね富山さんに、大牟田から参加いただきましたけど、どうでしょうね、私はちょっと気になったなっていうのは、
はいはい、
DIY ってね、
はいはい、
言葉が途中で出てきました、
出てきました。
で、まあ、一般的に言うとなんか自分たちで、ね、こう部屋を改修したり、なんか大工仕事したりみたいなのが見えますけど、富山さんがやってる DIY ってこう外に飛び出して、やっぱこう街全体もなんかもう自分たちで、ね、作っていこうみたいな感じなのかな、
街全体を DIY するっていう感じね、そんなのもあるね。あとなんかこうそのゴミ拾いと連動してることによって、こうなんか DIY やりたい人って言って人集めをするんじゃなくて、ゴミ拾いのメンバーと DIY をやってるので、多分さ、自分がこんなことやれるんだとかさ、楽しいなとか、なんかそういうこうみんなでっていう感覚もすごく感じたね。
結果的にこうね、やっぱ自分がやれることなんだろうみたいな感じでこう手を動かしながら、体を動かしながらやっていけば、なんでしょうね、やっぱ愛着みたいなものがそこに生まれてくるっていうのは、
そうだよね、
まあ、物を作る上でもそうですけど、やっぱこれ街にとっても一緒ですよね、
本当に。だから見える景色、見える景色がさ徐々に変わっていってね、
なるほど、
あのビルの内装は俺やったしとかさあっちは誰それくんがやったよねっていう風に、なんか同じものを見てるんだけど、その裏側でこう汗をかいてやってる人の姿とかも見えてきた時に、まあ、愛着だったりね、なんかこう人の動く姿が見えてくるっていうのはとてもいいと思うよね。
でそれがね、今日何度も出てきたヴィンテージみたいな、その昔からある建物だったり、昔からあるストリートだったりってなれば、
本当に
そこに、ね、おじいちゃんおばあちゃんが来て懐かしいなって人も来れば、若い人は全然初めて見たようなものかもしれないし、みたいな、まあ、いろんなそこのなんかこういろんな層でこう人がつながっていくみたいな、
本当に、
まあ、そういうものが生まれてるっていう感じなんでしょうか ね。
で会話もきっとね生まれるだろうしね、それはすごく良かったね。
要はね、会話しようぜじゃなくて、
いや生まれちゃうわけだね。
で DIY しようぜじゃなくて、
生まれちゃう。
ゴミ拾いからなんですよね。
いやそれがいいね。
これがなんかやっぱなんかこう分かりやすい、入りやすいね、だからまあもしかすると参加する人たちそうなるなんて想像もしてないのかもしれないけど、まあ富山さんはそれを想像しながらある程度やってるかもしれないけど、まあ偶発的にそうやって人がつながり、ものが生まれていくみたいな、なんかそういう楽しさみたいなのがあるってことですよね。いや本当
でさ、大牟田は、ね、活性化しなきゃいけないとか、お店が衰退していく中でお店をなんとかっていうさ、こう課題解決みたいなものあるわけだけど、はいはい、でもそうやって課題解決ってネガティブに考えるんじゃなくて、楽しいね、やろうやろうって言ってるうちに、いつの間にか課題がね、こうあれ解決されていくという、これ非常にいいなって思うね。
なんかこう後半でね、事業承継みたいな言葉も出てきましたけど、やっぱりこう 町そのものもやっぱかつて、うん、もちろん形は変わったとしても、うん、やっぱりこうかつての思いとか、うん、やっぱり町はこうだってね、大牟田の町はこういうアイデンティティだみたいなものは、うん、何かしら我々はこうね継承していかなきゃいけないのかな、町の承継みたいなことすごく大事だと思うんですけど、
ですね、
それもやっぱ同じですかね、やっぱりこうね承継しようぜではなかなかいかないんだけれども、うんうんうん、結果的に自分たち楽しみながら何かやっていくと、うん、自然とそういう流れになっていくみたいな、それをやっぱ生み出していくみたいなところですよね。
ですよね、うん、でそれやっぱこう不動産をね生業にしてる人がやってるってもとてもやっぱり良くてさ、こう不動産ってややもすれば、うん、こう人の集まるところが、まあ、土地の値段が高いからって ね、そっちに集まっちゃいそうだけど、こう減りつつあるところがで、まあ、不動産屋さんがなんとかその価値を高めようとするっていう、その動きはとてもいいよね。
なんかこう思いが集まってきて価値が高まっていき、うんうん、いや、
本当本当、
でそこでビジネスが生まれ、うん、まあ、結果的に価格的な価値も多分上がっていくんでしょうね、
きっとね、結果的にね、うん、本当にな
んか結果的にですね、
本当それだよね。だから手段と目的をこう間違えちゃいけないってこういうことなのかもしれないね。
あ、あえて遠回りしてでもそこにたどり着くみたいな、うん、
いや本当本当、
なんかやっぱちょっとかっこいいですね。
いや、かっこよかった、うん、いや行きましょうよ、思ったり
行きたいな、うん、
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオいかがでしたでしょうか。
うん、やっぱりね、大牟田の町っていうもののこう都会性とね、あとこのヴィンテージっていう言葉、
いいですね、
これはなんか思いのほかいろいろ深い意味があるなっていうふうにまたしみじみと味わえて、もっと考えていきたいなという感じだったですね。
やっぱなんかちょっとこう本当に歩いてみたくなりましたね。あれ、うん、何をもってヴィンテージなのかみたいなのは、
本当、ね、
うん、目で確かめてみたいですよね。
確かめてみたいですね。
でもそこになんかいろんな匂いを感じるんじゃないかな、
うんうん、だと思います。
ぜひお聞きの皆さんもね、
はい、
大牟田まで遊びに行っていただければと思います、はい、本日のゲストは大牟田ヴィンテージの町株式会社代表取締役富山博文さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などをお受けしております、
はい、
メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも構いませんので、
お願いします。
気軽にお寄せください、
はい、
この番組はポッドキャストでも配信しています。 LoveFM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、
山口先輩こと山口悟でした。
はい、ではまた来週お会いしましょう。
お会いしましょう。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。